ルカによる福音書15章11節から。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れているのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてあり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。 祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。改めておはようございます。今日はルカによる福音書の中から皆さんと私が受け取った神様からの知恵、上からの知恵を分かち合いたいと思います。まずは今日聖霊という形でこのような機会を私に与えてくださった神様を褒めたたえます。またこうして足を運んでくださった皆様に感謝いたします。ありがとうございます。実は私は最近思春期を迎えた息子、そして自立しつつある娘とどのように接していけばよいか悩んでいます。そこで上からの知恵、神様からの知恵を求めてこの聖書箇所を聖霊の聖書箇所として選択しました。まずは私がどのようにこの聖書箇所、放蕩息子の例え話を読み取ったかを語らせていただきます。この聖書箇所は二人の息子の対比、そして父親との関係が中心メッセージとなっています。まずは弟です。弟はある日父親に財産を分けてくれと言います。しかしまだ生きていて元気な父親に対してです。これは通常ではありえないことです。しかも当時のユダヤ人社会ではこのような息子がいた場合は父親は息子を厳しく罰することが常識であったと考えます。申命記の21章18節にはこのように書いてあります。非常に厳しいことが書いてあるので読むかどうか迷ったのですが読みます。申命記21章18節から、ある人にわがままで反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず戒めても聞き従わないならば、両親は彼を取り押さえその地域の城門にいる町の長老のもとに突き出して、町の長老に、私たちのこの息子はわがままで反抗し私たちの言うことを聞きません、放蕩にふけり大酒飲みですと言いなさい。町の住民は皆で石を投げつけて彼を殺す、あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かなければならない。全イスラエルはこのことを聞いて恐れを抱くであろう。申命記にはこう書いてありました。そのような時代でこういう息子が出てきたわけです。ところが今日の聖書箇所に出てくる父親は何をしたかというと、この弟の要求を受け入れるのです。きっとこのような申命記に書いてあるようなことが行われていた時代でしょうから、周りの父親や周りのユダヤ人の方々は、人々は、特に律法を重んじる人々からは、この父親はきっと、なんてあの父親は弱腰なんだ、腰抜けだと、きっと馬鹿にされたことだと思います。 しかし私はこの父親のこの行動を通して神様が人間に自由意志を与えた意味が含まれていると考えました。自由意志、なぜ神様はこれを私たちに与えたのでしょうか。私はこう考えます。創造主である神様は私たちを作られた時に最高のギフトとして自由意志を与えてくれました。なぜ神様は私たちに自由意志を与えたのでしょうか。私が考えたところ、それは神様は私たち人間と愛のある関係を作りたかったのだと考えます。もしも神様が私たちをロボットとして作ったとしたのならば、そこには愛のある関係は成り立ちません。なぜなら自由な意志があるからこそ私たち人間は神様に近づき神様を愛するという選択をすることもできるし、反対に神様から離れて神様を愛さないという選択もできるからです。もしも神様が自由意志というものを与えず、私から離れず私を愛するようにとプログラムされたロボットのように私たち人間を作ったならば、神様と人間の間には愛のある関係は作れないと私は考えます。今回の聖書箇所の父親もその深い愛情によってこの弟をいわゆる自分探しの旅に送り出します。つまり弟の父親の元から離れるという自由意志を尊重したのです。しかし父親は間違いなくこの弟の自分探しの旅は失敗するということは分かっていたはずです。きっと送り出すときは大変心を痛めたことだと思います。では弟はどうなってしまったでしょうか。自分探しの旅の結果、財産を使い切り、身も心もボロボロになりました。さらにそこに飢饉がやってきます。そしてついには食べるものにも困るようになりました。そのような状況になったとき、この弟はお父さんのもとへ帰ろうという素直な選択を自由な意志によって行ったのです。その弟に対して父親はどのような受け入れ方をしたでしょうか。父親は喜んで弟を受け入れました。さらには使用人としてではなく変わらず息子として受け入れました。そしてそれを喜び大きな宴会パーティーを開いたのです。父親は一度は自分から離れるという選択をしてしまった弟でしたが、素直な気持ちでその自由な意志で父親のもとへ帰ろうという選択をしたことがとても 嬉しかったのだと思います。それに対して兄はどうだったでしょうか。確かに今日の聖書箇所に出てくる兄は忠実に父親の言ったことを守り、父親から離れず生活していました。しかし弟が帰ってきた時の態度から考えますと、私が思うにはこの兄の心の中には次のような気持ちがあったのではないかと思います。私は父親に尽くしてやったんだと、そういう気持ちがあったのではないでしょうか。尽くしてやったんだという気持ちです。言い換えればこの兄の考えは、尽くさなければ恵みは与えられるべきではないと、そういった考えだと私は捉えます。つまり行いによって恵みは与えられるという考え方です。確かに行いは大切です。しかし神様の目から見れば、どのような気持ちで行いをしているかが一番大事なことだと私は思います。私たちの信じる神様は全能であり創造主であり唯一の神様です。その恵みは尽きることはなく無限です。ですから私たちの行いがなくても神様は何も困らないのです。それならばなぜ私たちは献金や奉仕を行うのでしょうか。それは神様への感謝の表現と信頼の証だと私は思います。私たちは自由な意思で選択した結果、恵みを与えてくださった、また今も与えてくださっている神様へ献金や奉仕を行い、またその生活の、私たち自身の生活のすべてを神様に委ね信頼していることの具体的な表れとして奉仕や献金を実践します。このような気持ちで行う行いこそ神が喜ばれる行いだと私は考えます。ではそう言っている私はどうなのかという話をいたします。今日の聖書箇所の兄と弟2人出てきましたけれども、今の私は兄だと思います。なぜなら信仰を持った当初、私は素直な気持ちで礼拝や献金奉仕をしていました。しかしそのような今日の聖書箇所の弟のような素直な気持ちが、心がいつの間にかどこかへ行ってしまい、薄れてしまい、兄のように尽くさなければならない、具体的に言うと礼拝に出席しなければならない、奉仕をしなければならないという気持ちが出てきているからです。そのような 行いを全く神様は喜ばない。むしろ私は神様を悲しませているのではないかと思います。ですからそのような私に今現在、冒頭で私は親子関係の悩みがあるという話をしましたけれども、その親子関係の悩みという困難を通して、今日の聖書箇所で言うならば飢饉と同じだと思います。その困難を通して神様は今回の聖書箇所へと私を導いてくれたのだと思います。ではこれからどうするかということですけれども、これからの私ですが、この神様の導きを神様からの罰として受け取るのではなく、祝福として捉え、信仰の初心に自分の自由な意志で立ち返ろうと思います。冒頭でお話ししましたけれども、個人的なお話をします。最近親子関係で悩んでいるという話をしましたけれども、実は最近息子が口も聞いてくれなくなって、非常に反抗的な態度を、思春期なので取るようになってきました。私はすごく弱い人間なので、そういう目の前の状況に振り回され、その状況を早く変えたい、どうにかしたいと、自分で何とかしようと余計な知恵を回らせたりします。だいたいそういうことをすると空回り、うまくいかないんですね。じゃあどうしてもらえているかというと、今現在皆さんに兄弟姉妹に祈ってもらっています。また自分でも心から自分が家族に行ってきた態度、息子にとってきた態度、そのような悪いと思ったことを神様に告白し、神様にそれらを全部委ねて、どうかこれを祝福へと変えてください、恵みへと変えてくださいと祈っています。きっと祈りは通じてるんだろうと私は思います。先日息子から一通のメールが入りました。短いメールなんですけれども、一言、ハンバーグを作りたいからひき肉を買ってきてほしい、この一言なんですけれども、息子ハンバーグが好きなんです。で、このメールを見た時に私ものすごく嬉しかったです。なぜかというと、ハンバーグを一緒に作れる機会を与えられたと捉えたからです。そこで私は喜んで、皆さんご存知だと思いますけれども、西口の角にあるお肉屋さんですね、あそこのひき肉美味しいんです。ただちょっと高いんですけども、すごく美味しいんです。そこで私は喜んで、そのひき肉屋、お肉屋さんに駆け込み、今日の聖書箇所のように牛一頭を買うことはできませんでしたけれども、お肉屋さんに、豚何割、牛何割にしますかって言われたときに、お任せします、一番おいしい割合でお願いしますとお願いしました。じゃあ牛を多めにしときますね、牛7割、豚3割で ということだったので、そのひき肉を1キロも買って、ものすごい1キロって言ったら結構な量があるんです。重いんです、結構1キロになると。で、氷はいりますかって言われたら、いや氷はいりません、もうすぐ持って帰りますと言って持って帰りました。初めは息子との間に会話もなく、一緒に作業をすることもなかったのですけれども、私がひきに、玉ねぎのみじん切り始めたことぐらいに、息子が、台所の横にやってきて、いつの間にか一緒にハンバーグを作っている、そのような状況になりました。そこで、何かしら和解の言葉とかそういうのはなかったんですけれども、私にとってはとても嬉しい、あったかいひとときでした。神様は長い時間をかけて最良の形でこの私に与えてくださった困難を恵みに変えてくださっているんだと、そういうふうに私は信じています。毎週私たちはこうして教会に集まって礼拝をします。そして祈祷会、時には祈祷会以外でも兄弟姉妹で困ったことや悩み、悲しみ、そういうことがあったときに祈り合います。聖書にも集まることをやめてはいけない、互いに祈り合いなさいという言葉が書いてあります。書いてあります。なぜイエス様はそのように言われたか、その意味が最近本当によくわかります。やはり一人で祈っていると心が折れてしまい、自分で何とかしないといけないと、そういうことばかり考えて、そしてその考えが後から見るとろくな考えではない、浅はかな考えに出会うことが多いということが最近気づいていることです。しかし皆さんに祈ってもらうことで、心折れずに冷静な平安な心を保ちつつ、神様の御業を待ち続けることができるのです。ですから私はこの創価教会の兄弟姉妹を与えてくださった神様に感謝をいたします。そして神様は今でもまだ神様を知らない方々がたくさん、この地域、この日本にはたくさんいると思うんですけれども、そのような方々を待っているんだと思います。そのためにも互いに祈り合って支え合って、これからも教会として皆様と共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。私たちの主である神様、あなたは昨日も今日も明日も変わらず永遠に正しく憐れみ深く、またその恵みは尽きることは ありません。これからも悩みや苦しみの時は、上からの知恵、あなた様のからの知恵を求めます。どうか私たちに正しい知恵と判断力を流し込んでください。そしてあなた様の声を聞き分ける素直な心を、聖霊様の働きによってお与えください。この祈りを尊き救い主である私たちの主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。